さよなき鳥、ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、楠山正雄役、音訳菅原智子。皆さんよくご存知のように、シナでは皇帝はシナ人で、またそのおそば使いの人たちもシナ人です。さて、このお話はだいぶ昔のことなのですが、それだけに、誰も忘れてしまわないうち、聞いておく値打ちもあろうというものです。ところで、そのシナの皇帝の御殿というのは、どこもかしこも見事な瀬戸物ずくめでして、それこそ世界一きらびやかなものでした。何しろ、とても大したお金をかけて贅沢にできている代わり、壊れやすくてうっかり触ると危ないので、よほど気をつけてそのそばを通らなければなりません。御苑にはまたおよそ珍しい変わり種の花ばかり咲いていました。中でも美しい花にはそばを通る者が嫌でもそれに気のつくようにリリリッといい音になる銀の鈴がつけてありました。本当に皇帝の御苑は何から何まで上手に工夫が凝らしてあって、それに果てしなく広いので、お抱えの庭作りでも、一体どこが境なのか、よくはわからないくらいでした。何でも構わず、どこまでも歩いていくと、立派な林に出ました。そこは高い木立があって、その向こうに深い湖をたたえていました。林を出外れるとすぐ水で、そこまで木の枝が伸びている右は近く、帆をかけたまま大きな船をこぎ寄せることもできました。さて、この林の中に美しい声で歌う一羽のさよなき鳥が住んでいましたが、その鳴き声がいかにもいいので、日々の営みに追われている貧しい漁師ですらも、晩、網を上げに出て行って、ふとこの小鳥の歌が耳に入ると、つい立ち止まって聞き惚れてしまいました。どうもたまらない、なんていい声なんだと漁師は言いましたが、やがて仕事にかかると、それなりさよなき鳥のことも忘れていました。でも次の晩、さよなき鳥の歌っているところへ、漁師がまた網に出てきました。そうしてまた同じことを言いました。どうもたまらない。なんていい声なんだ。世界中の国々から旅行者が皇帝の都にやってきました。そうして皇帝の御殿と御苑の立派なのに感心しましたが、やはりこのさよなき鳥の歌を聞くと、口をそろえて、どうもこれが一等だなと言いました。で、旅行者たちは国に帰りますと、まず小鳥の話をしました。学者たちは、その都と御殿と御苑のことをいろいろと本に書きました。でも、さよなき鳥のことは決して忘れないどころか、この国一番はこれだと決めてしまいました。それから詩の作れる人たちは、深い湖のほとりの林に歌うさよなき鳥のことばかりをこの上ない美しい詩に作りました。こういう本は世界中広まって、やがてその中の2、3冊は皇帝のお手元に届きました。皇帝は金の椅子に腰をかけて何遍も何遍もお読みになって、いちいち我が意を得たりというようにうなずかれました。ご自分の都や御殿や御苑のことを美しい筆で記しているのを読むのは、なるほど楽しいことでした。さはいえど、なおさよなき鳥こそこよなきものなれと、その後にしかしちゃんと書いてありました。はてな、と皇帝は首をおかしげになりました。さよなき鳥というか、そんな鳥のいることはとんと知らなかった。そんな鳥がこの帝国のうちに、しかもこの庭うちに住んでいるというのか、つい聞いたこともなかったわい。それほどのものを本で読んで初めて知るとは、一体どうしたことだ。そこで皇帝は、 早速侍従長をお召しになりました。この役人は大層格式ばった男で、身分の下の者が恐る恐る話しかけたり、または物でも尋ねても、ただペッと答えるだけでした。ただし、このペッというのに別段の意味はないのです。この本で見ると、ここにさよなき鳥という不思議な鳥がいることになっているが、と皇帝はお尋ねになりました。しかもそれが我が大帝国内でこれが第一等のものだとしている。それをどうして今まで私に言わなかったのであるか。私もまだそのようなもののあることは受けたまわったことがございませんと侍従長は言いました。ついぞまた宮中へ推参いたしたこともございません。今晩早速そのさよなき鳥とやらを連れてまいって我が面前で歌わせてみせよと皇帝はおっしゃいました。みすみす自分が持っていて世界中それを知っているのに、肝心の私が知らないでは済まされまい。ついぞ早、これまで聞き及ばないことでございますと侍従長は申しました。早速尋ねてみまする。見つけてまいりまする。さて、そうはお答え申し上げたものの、どこへ行ってそれを見つけたものでしょう。侍従長は御殿中の階段を上がったり降りたり、廊下や広間残らず駆け抜けました。でも誰に会って聞いても、さよなき鳥の話なんか聞いたというものはありません。そこで侍従長はまた皇帝の御前に駆け戻ってきて、さよなき鳥のことは本を書きましたものの勝手な作り話に違いありませんと申しました。